どうも、家計管理と投資で最強ママになりたいリリナです。さらば節約だけの人生、私とお金の共働きで生活が豊かになる、家族子供との時間も大切にして心も豊かになる、みんなで不安のない幸せな人生を作っていきたい主婦リリナのお金投資について話していきます。で、本日は投資で成功する人の共通点をお話ししようと思います。投資で成功する人ってどんな人っていうテーマでお話ししていきます。まあ、結論から言うと、投資で成功するのに才能はいらないと思ってます。で、その中でも大事なことが5つあります。1つ目、目的がある人。2つ目、コツコツ続けられる人。3つ目、学びをやめない人。4つ目、感情に流されにくい人。5つ目、お金といい関係を築けている人。このね、5つ大事だと思っているので、まあ、1つずつ話していきます。で、まず1つ目、目的がある人。はい。まあ、例えば、この投資をする上で、この子どもの教育費のために投資をしたいとか、あと将来は配当で月5万円のゆとりを作っていきたいとかね、こういったこの目的がある人は、まあ、投資で成功していくなと思ってます。まあ、目的があるからこそ、この株価がねちょっと下がったぐらいじゃぶれないと思います、気持ちが。で、逆にこういった目的がなくて、なんとなく始めてしまったっていう人だと、やっぱこの株価の変動で怖くなっちゃって売っちゃった、まあ、こういう風に、ね、なりやすいと思っています。まあ、ゴールが見えている人は迷わず進めるっていうことです。はい。で、次2つ目、コツコツ続けられる人。まあ、投資ってね、いろんなスタイルがあるんですよ。もう本当にいろいろあって、例えば、まあ、1日で売買を終わらせるデイトレード、まあ、1日のうちに何回も取引をするスキャルピング、まあ、こういうのはね、まあ、プロトレーダーの人で、まあ、ちょっとこれはね、一定のセンスは必要だなと思います。こういう短期間で売買するってなるとね、で、なんでね、この一定のセンス必要だなって思ってるかっていうと、まあ、デイトレードでね、有名なのが、まあ、スキャルピングかな、で、有名なのがやっぱテスタさんじゃないですか。で、テスタさんってこの板読みっていうのをやっていてね、なんかこの話によると、板の向こう側に人が見えるっていう風に言ってましたね。はい。まあ、この板の向こう側に人が見えるって、まあ結構再現性が難しいなと思ってます。まあ、だからこそこの万人ができる運用は、やっぱりコツコツとね、継続していく運用スタイルかなと思ってます。まあ、ドルコスト平均法とか積み立て投資とか、まあ、地味なんですけど強い武器っていうものがたくさんあります。で、私自身もコツコツ投資信託の積み立てを続けていて、まあ、大きく株価が下がった時に配当銘柄などを仕込むと、まあ、地味ではあるんですけど、まあ、コツコツ運用していくことで、まあ、未来の自分への贈り物になっていくなと思ってます。なので、コツコツと続けられる人が投資で成功する人かなと思います。で、次3つ目、学びをやめない人ですね。まあ、投資ってやって終わりじゃないんですね。まあ、なぜこの銘柄が伸びたのかとか、なぜ失敗したのかとか、なんで自分自身こういう気持ちになったのかとか、まあ、そうやって振り返りをしていって、まあ、ちょっとずつ成長していく人が強いです。そして、最初はね、分からなくても大丈夫です。はい。まあ、だんだんとね、分かってくるものかなって思っています。で、私自身最近ね、まあ、やってしまった失敗、まあ、なぜ失敗しちゃったのかなって思う出来事があって、それ何かというと、まあ、最近日本株の DNA を買ったんですね。なんですけど、決算またぎをしちゃ、し、 決算またぎをしちゃって、まあ、大きくマイナスになっちゃって、まあ、損切りをしました。はい。まあ、チャートのね、私が買った時、チャートの形的に、この高値の切り上げもうすぐしそうっていうところで買っちゃったんですよ。なので正直言うともうちょっと待てたのになっていう振り返りをしました。うん。まあ、DNA、決算の内容としては良かったんだけど、この、投資家が想定したよりも低かったっていうこと。うん。あと、ポケポケぐらいしかね、好材料がなくて、材料で美しいっていう部分で、ちょっと株価が下がっちゃったんですね。うん、もうちょっとなんだろう、待てたかなって思ってます。うん。で、まあ、私としてはなんだろう、上昇トレンドの銘柄があったら、この高値を切り上げて、その後一回下がりつつも高値を割らずに伸びていく。まあそれがちょっとね、グランピルの法則っていうんだけど、それを取り入れながら買ったりもしてて、まあ DNA はそれができなかったなと反省ですね。うん。で、まあ別の例を言うと、任天堂に関しては高値を更新していった後に、ちょっとチャート崩れたんですよ。で、そのタイミングで全部利確をしました。で、今の現状、まあ、このラジオを撮ってるの5月16日なんですけど、まあ、まあ、今はね、この前回の高値で下げ止まりをしてて、まあ、売りたい人と買いたい人が拮抗してるかなっていう状態なんですね。で、ここでもし、なんだろう、上がるっていう風になったら、また買い直しをしてもいいかなとは思ってます。うん。まあ、基本的には長期スタイルをベースにしながら、少しだけなんですけど、このチャートを見ながらの運用っていうのもやっていて、これもやっぱり学び続けていくっていうことが大事だなって思ってます。まあ、やっていくうちにね、ちょっとずつ自分の投資スタイルが見えてきます。で、まあ、こういうね、私の考えとかはマネハッピー部のリリナのつぶやきでね、つぶやいていることなので、はい。まあ、マネハッピー部にね、入ってくれてる方は、あ、DNA なんかやって、言ってたなとか、任天堂リニアさん理覚してたなとか、それ知ってると思うんですけど、はい。まあ、そういうなんだろう、リアルタイムなね、このチャートとかもね、スクショ載せて、私が今考えてることみたいなのは、まあ、引き続きマネハッピー部限定にはなるんですけど、まあ、つぶやきはね、していこうと思ってます。で、四つ目、感情に流されにくい人。これね、めっちゃ大事で。なんかね、やっぱ株価が下がった時に、やばい、全部売らなきゃっていう風になっちゃうのが、まあね、感情的に投資しちゃう落とし穴ですよね。うん。まあ例えば SNS を見ていて、まあ、この銘柄が爆上げって聞いて、まあ焦って買ってしまうのも同じかなと。はい。まあ成功してる人はね、冷静に判断する力、つまり胆力をね、持っていると思ってます。まあ、深呼吸して一旦落ち着く。これもね、立派なスキルだなと思います。で、最後の5つ目。お金といい関係を築けている人。はい。まあ、お金を怖いものとか不安のもとじゃなくて、まあ、人生を楽しむための味方として見ている人ですね。うん。で、私もね、昔はね、まあ、投資を始める前は、まあ、お金って不安とか、まあ、将来このままで大丈夫なのかって思っていたし、まあ、お金を使うことに、まあ、罪悪感を覚えたりとか、まあ、それでもね、まあ、ストレスが溜まって、服とかコスメとかたくさん買っちゃって、まあ、勝手にね、まあ、自己嫌悪に陥ってね、まあ、そんなね、ループをしていたことはあります。はい。まあ、でも今はね、このお金と共働きをすることができるっていうことを知って、なんだろうな、物を買うんだったら株を買いたい。まあ、そんなね、マインドになったんですね。うん。まあ、そしてね、まあ、買った株がちょっとずつ成長していってくれたりとか、あと配当を出してくれたりして、まあ、人生を楽しむための味方としてお金と付き合えているかなって思います。まあ、あとはね、使うときは使いますよ。うん。まあ、普段ね、なんだろう。物とかね、あんまり買わないんですね。その物欲はね、だいぶ減ったというか、あんまりないんですけど、この学びとか経験になることに、まあ、お金をやっぱ使っていきたいなと思っていて、まあ、最近だと、夏にね、息子とサマースクールに行くことを決めて申し込みをしました。夏にタイのサマースクールに1週間ほど行く予定です。はい。 まあ、1週間って、まあ、ちょっと長めの期間なので、まあ、夫はね仕事で行けないのでバーバを連れて行こうと思ってます。はい、まあ、バーバはねタイに行くの初めてって言ってて、うん、なのでそういう初めての経験を、ね、バーバとして、あとは息子もタイに行くの初めてだし、あとサマースクールに行くっていうのも初めてだし、私もね、まあ、サマースクールに行くっていうのは初の体験なので、なんだろう、すごくワクワクしつつも、まあ、心配性なのでね、ちょっと不安だなって思う部分もありつつ、うん、まあ、こういう経験をするっていうのもすごく大事なことかなって思ってます。で、まあ、今年はね、このタイのサマースクールは、まあ、息子とバーバと私3人で行ってみて、来年はね、じいじがもう65歳で、退職、まあ、定年退職っていうのかな、うん、定年退職になるので、まあ、今回今年かタイのサマースクールに行ってみて、ですごくいいなと思えたら、まあ、来年は私と息子とバーバとじいじ、ちょっと4人でね、タイのサマースクール行きたいなとも思ってます。まあ、これもなんだろう、まあ、人生経験になるし、まあ、息子の経験、私の経験、あとは親孝行かな、うん、まあ、そういういろいろな目的を持ってちょっとサマースクール行ってみようかなって思ってます。うん、まあ、こういう形でお金とね、いい関係を築いていくこと大事です。はい、なので、なんだろうな、この使うっていうこともすごく大事なんですよね。で、多分使い方だよね。うん、使うというよりも使い、どういうふうに使うかっていう使い方が大事なのかな。うん、で、その中で私はやっぱり体験とか経験とか学びとか、そういうことにね、どんどんお金を使っていこうと思ってやってます。はい、まあ、そんな感じでね、今回は投資で成功する人の5つの共通点についてお話ししました。ではまた振り返りまとめると、1、目的がある人、2、コツコツ続けることができる人、3つ目、学びをやめない人、4つ目、感情に流されない人、5つ目、お金といい関係を築けている人。はい。まあ、多分ね、これね、どれもね、特別な才能じゃないんですよね。誰しもできることなので、まあ、ぜひね、この5つ、意識できてないなっていうことがあったら、ぜひ今日からね、始められることばかりだと思うので、ぜひ意識してもらえればなと思います。では今からコメント返しをさせていただきます。#574、お金だけじゃないこの資産も育てるべしの会で、由美子さんからコメントいただいてます。心のゆとりを持てる時間考えました。掃除の時間かなと気づきました。平日に荒れた部屋を週末掃除をする。すっきりしたリビングでゆっくりコーヒーを飲む。これが私の心のゆとりを持てる時間みたいです。気づきをありがとうございます。とのことで、由美子さんコメントありがとうございます。まあ、いいですね。この掃除の時間が心のゆとりになる時間って。いや、めっちゃいいな。まあ、このね、由美子さんのコメントを読みながら、ちょっと部屋を見渡してるんですけど、結構散らかっちゃってる。まずいな。私本当にこの片付け苦手なんですよね。なんか結構出しっぱなしにしてしまったりとか、あとはなんだろう、ペットボトルのラベルあるじゃないですか。ラベルを剥がさずにそのまま置いとくんですよ。そうするとたまに夫からちょっとラベル剥がすの剥がしてくんないみたいなこと、なんだろう、 3,4 回言われたことあります。でもなんかたまったら剥がすよみたいなこと言って、私は。で、そしたらいつの間にか夫がラベルを剥がしてペットボトル捨ててくれてますね。いや、今ラベルついたままのペットボトルが2本目に止まったので、あ、できないな自分ってちょっとふと思いました。はい。なんでこういう風にね、荒れた部屋を週末掃除をする、そしてすっきりしたリビングでゆっくりコーヒーを飲む、いや、素敵な心のゆとり持てる時間ですね。由美子さんコメントありがとうございます。で、お次にニコマルさんからコメントいただいてます。いつもリリナさんのボイシーを楽しみにしてます。その中でも今日のお話は今の自分への問いかけにもなったなと思います。見えない資産も大切に育てる、改めて考えてみようと思いました。私の心のゆとりを育む時間はスポーツと学びかもしれません。体を動かすのは何もかも発散できるから、 学ぶのは前向きな考え方に慣れてる気がする、最終的にまた頑張ろうと思えるからですかね、とのことで、ニコマルさんコメントありがとうございます。まあ、スポーツと学びめっちゃいいですね。おー、確かに私もなんだろう、週に1回ぐらいこのジムでトレーニングをしていて、まあ、確かにこのジムに行くまではうわーもうだるいみたいな、やばいもうすぐ時間始まっちゃう、家出なくちゃみたいな感じの気持ちなんだけど、このトレーニングが終わった後はなんだろう、やっぱ心も体もスッキリするんですよね。うん、まあ、心もスッキリする、うん、あ今日も頑張ってトレーニングできたみたいな、自分頑張ったじゃんみたいな、まあ、そういう前向きな気持ちにもなれたりするので、まあ、スポーツいいですね。うん、ね、まあ、ぜひねこの心のねゆとりを持てる時間大事にしていってもらいたいと思います。ニコマルさんコメントありがとうございます。お次に YN さんからコメントいただいてます。以前よりディリナさんの大ファンで、あ、ディリナさんのファンでずっと拝聴していましたが、今日の配信を聞き大ファンになりましたとのことで、 YN さん嬉しいです。嬉しい、今回の放送で大ファンになっちゃいましたかめちゃくちゃ嬉しいです。いや本当にね、まあ、お金だけじゃなくてね、いろいろとね見えない資産って皆さんたくさんあるんですよ。もうねすでに持ってるものってたくさんあります。うん、でそれにね気づけてないんですよね。うん、なんだろう、自分自身すでに持っているものに改めて気づいていく、これもすごくね人生歩んでいく上で、まあ、大事なことだなって思ってます。 YN さん大ファンになっていただきありがとうございます。まあ、今後もね、まあ、このラジオも聞いていただけると嬉しいです。でお次にパナナマさんからコメントいただいてます。見えない資産どれも大事ですね。せっかく時間が作れても無の時間多めで心を満たしてしまいがちです。未来につながる時間の割合を増やしていきたいと思いましたとのことで、パナナマさんありがとうございます。いや本当にね無の時間作っちゃいがちですよね。でやっぱねこの無の時間を作らないためにも、まあ自分をね管理していく、これが大事なんですよね。なんだろう、後回しにしがちな本当は大事なことを優先してやっていくと、ぜひ未来につながる時間の割合増やしていってみてください。パラナマさんコメントありがとうございます。お次にカオリンゴさんからコメントいただいてます。見えない資産大切ですね。投資は仕組み化で時短、響きました。時間、心のゆとり、信用大事にしていきます。自分を満たす時間は大好きなドラマを見る、その時間はとても穏やかなゆとりのある時間です。朝のお香タイムもゆとりがあるな。見えない資産も見える資産もどんどん増やしていきたいですとのことで、カオリンゴさんコメントありがとうございます。いや本当にねこの見えない資産ってめちゃめちゃ大事で、それに気がつくことがね、なんだろう、もしかしたらこの見える資産よりも大事なことなんじゃないかなって思います。まあ物質的な資産というか、まあお金とかね、まあそういうものをね どれだけ増やしてもね、この満たされる、心が満たされないと結局意味がないんですよね。まあ自分のね心をまずは満たしていく、なんだろう、ご自愛ですかねそれがすごく大事だと思ってます。カオリンゴさんコメントありがとうございます。ということで本日のコメント返しは以上とさせていただきます。皆さん気軽にコメント書いていただけると嬉しいです。そしてハートマーク、いいねをポチッとぜひお願いします。でこちらのラジオは平日の朝6時に主婦ディリナのお金や投資についての話させていただいてますので、まだフォローいただいていない方はぜひフォローお願いします。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。